生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久間田奈美子です。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。この7月も素敵なゲストの方をお迎えしました。船橋高根教会会員の岡田京子さんです。どうもお忙しいところ今日はありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。このあの人この人もう3年目に入りまして、毎月いろんなゲストの素敵な方をお迎えしております。今日は岡田京子さんのお話を伺いますが、まず最初にちょっと自己紹介を兼ねて、はい、お生まれになった頃のことからお話しいただければと思いますが。
わかりました。
はい。
私はですね、はい、神奈川県の大磯町というところで生まれました。
はい、
で、大磯町っていう町は、とても漁師町なんですけれども、風光明媚な土地で、はい、有名な文人とか画家とか、それからあと昔は財閥の方たちの別荘が片やある、はい、そうすると、もう一つは、東京に通う、サラリーマンって言っても上級サラリーマンたちが間に住んで、そして一つ川を挟んだ海側に漁師の人たちの町があって、で、うちはその川のそばだったもんですから、
はいはい、
うちの前から聞こえてくる朝の音は船大工さんのトントントンっていう金槌の、そのようなとてもいい場所でした。
大磯のところで大昔なんですが、キャンプを一度やったことがあって、ちょっと懐かしく思い出したんですが、沢田美希さんの記念館にフリータイムに行ったりしました。駅前に
ありましたね。
はい、はい、そうですか。それでちょっと伺ったら、お母様がピアノを弾いたりなさるお宅だったということでしたが。
そうなんです。
はい、
明治も今生きてれば百何歳ですけれども、はい、福島市の出身なんです、母は。
あ、
それで、その頃福島市には女学校とか幼稚園とかにオルガンはあったんですけど、
はい、
ピアノっていうものはまだなかったんです。
そうですよね、珍しい。
そしたらあるお金持ちのお宅で、はい、誰も弾くわけではないけれども、うん、そのピアノっていうものがある、
はい、
でそれをそのお買いになって、
はい、
それで誰かこれをその弾くものがいないかと。それで、うちの母はオルガンしか触ったことがなかったんですけれども、でも音符が読めるし、
はい、
鍵盤は同じだしって、ちょっと試しに行って弾かせてもらって、ものすごい感動をして、
はい、
そして時々そこのお家で、でその頃はね、うん、福島市に住んでいても、うん、親戚のパーティーなんかの時には、うん、帝国ホテルの、うん、シェフを呼んでご馳走を作るみたいな、
はい、
そういう生活をしてた人たちもいたんですね。でそういうところでちょっと何か弾いてくれないかと、
はいはい、
まず頼まれて、それでそれは大変って言って、改めてショパンとか、シューマンとか、その場にあったのを必死になってオルガンで練習して、それで前の日にそのピアノで弾かせていただいて、そういうことがたまたまあって、そしたらそのある時のお客様の中に、
うん、
あの頃はその教会を作ろうとかっていうんじゃなくて、
うん、
宣教師とか牧師さんが、
うん、
東北の町を1ヶ月ずつこう回っていくような、
はい、
そういう伝道の仕方が多かったらしいんですね。そしてある幼稚園の建物を借りて、その礼拝を守るその牧師さんから、
はい、
あのピアノを弾く人がそのオルガンを弾いてくれないかって 頼まれて、
はい、
そしてその教会でその言われるままにその賛美歌を弾いたっていうことが、そういう経験が母には あったらしいんです。ただうちで私たちが知ってるのは、うちにはピアノもオルガンもあって、それで母はその頃はまだね、女中さんっていうのがサラリーマンでもちょっと高級取りのサラリーマンの家には一人か二人女中さん、今は、ね、女中さんなんていう言葉を使っちゃいけなくて、お手伝いさんとかっていう言葉なんでしょうけれども、そして父も福島県の田舎の出なんですけれども、たまたまお金を出してくださる方がいらして、東京商科大学、今の一橋の前身に入れていただいて、そしてそのままその三菱商事の系統の会社で、それで商社マンになったんですけれども、父はそういうふうに、してましたんで、ピアノもオルガンもある、そうすると母は女中さんがいるから何にもしなくて、ね、お料理は今夜の献立だけ言えば
いいですね。
いいですね。だから編み物をしたり、それからあとはもう好きなようにピアノを弾いて、それと母のピアノが聞こえるとやっぱり子どもたちはみんな寄っていって、
そうですね。
それでその中に賛美歌があって、それでね面白いのは主我を愛すありますでしょ。あれを言葉で教えてくれるんですけど、そしてわーが主エスのところになると、母がね。イエス、ジーザス、ラブスミーって英語でそこを言うんですよ。それで、なんで英語でそこは英語なのって言ったら、前から英語で教えてもらったけど、お母さんが今覚えてるのは、その、イエス、ジーザス、ラブスミー以下覚えてるっていうようなね、そんな感じで、それで、でもそれがね、賛美歌だとは、その時は、言わなかったんですね。教会で歌うのよとかも言わなかったんですね。で、その他にね、私が覚えてるのは、静けき川の岸辺を。
はい、520番。
そうそうそう。あれとかね、後から自分で教会行くようになって、歌ってるうちに、あとその学生会で歌ってるうちに、やだ、これ母が弾いてたじゃないみたいな。
なんか、もう本当に、
そんな。
自分が何もわからないから、
そうなんです。
神様の方は。
ねえ、だからそうですね。そんなんでいましたね。はい。
まあ戦争のね、時代ですので、お辛いこともいっぱいあったと思うんですが。
あ、それは、終戦後ですよね。で、つまりジャワから、帰ってきまして、ギリギリで家族は少し早めに帰ってきたんですけど、父はギリギリまでいて、それで軍属とかっていうのに、現地召集されて、それでちょっと軍の仕事もしなきゃなんなくて、父は終戦の直後ぐらいに帰ってきたんですね。と弟なんかはしばらく会ったことない、まだ4歳でしたから、ね、毎日ね、その今まで、そういう大人のおじさんがいないのに、毎日おじさんがいて、ご飯食べる時もなんか窮屈に感じたんでしょうね。それで母に、ママ、それで、うちはだから、そういう生活だったから、パパ、ママだったんですよ。それで、で、本当はね、言っちゃいけなくて、上のものは、なるべく、お母さん、お父さんっていうようにしたんですけれども、弟はまだそこのとこが分かってなくて、ママ、どうしておじさんは、毎日うちにいるの、どうしてお家に帰らないのって、そんな、質問から始まってね、で、そんな風にしてるうちに、父と同じ、ジャワで仕事、一緒の仕事をしてた方が、やっぱり、日本に帰ってきて、あまりにもその、時代のどんでん返しの中で、高圧線に首をかけて、亡くなるとかね、そんなもう本当に、と思う。だから、そういうのは私たちは小さくても、父と母が、何々さんのご主人がこうして亡くなったんだなんていうのを聞いてると、あ、それは大変なことなんだと思ったり、そしていよいよ、敗戦になって戦争が終わりましたでしょ。で、それまではね、 この前私ね、わざわざ国民学校って書いたんですけど、はいはい、ご存知国民学校って、あのね、あの、国のために、良い国民を育てるために、そのためには子供の教育から変えなきゃいけないって言って、小国民を育てるために学校制度が変わったんですって。それは戦争がちょっと始まる前から、あの、終戦までの、たった6年間なんですけれども、日本の教育史の中に、その国民学校、だから私が入ったのは本当に小学校じゃなくて、うん、大磯国民学校、うん、ですから、うん、あの姉たちが使ってた、うん、あの教科書とは全く違って、うん、もう、ま、最初赤い朝日みたいので始まるんですけど、うんうん、すぐ兵隊さんに関する、うん、あのありがとうとかね、うん、兵隊さんありがとうとかって、うん、そういう教科書がずっとあの使われるようになったんです ね, そうなんですね。
なんか教科書をこう、ね、戦後墨で塗ったとかね。
そうです、それはね、
そういう話を、
あの終戦後、うん、あのその海岸べりは、うん、あの軍艦から怖い人が上がってくるっていうんで、うん、海岸べりはほとんど海岸べりで育った方はね、皆さんその終戦の後の疎開っていうのをご存知なんですけれどもね、うん、そうじゃない方はね、そのあんまりご存じないんですね。それで、あの、そんな風にしているときに、あの、向こうへ一学期間、福島の学校へ転校して、はい、つまり逃げるような形で転校したんですけれども、そこでいただいた教科書が、その、墨塗りの、もうほとんど墨で消してある、あの、教科書だったんですね。でそれで、1ヶ月間、一学期間勉強して、それでまあ、あの、そんなことはないっていうことが分かって、また大磯へ戻ったんですけれども、その前に私がものすごくショックを受けた戦争の記憶として、あの、広島に原爆が落ちた次の朝の新聞に、あの、その、どんな、新型爆弾ってその頃言ったんです。まだ原子爆弾っていうのが分からなくて、あの広島に新型爆弾が落ちたっていう大きな見出しで、うん、その横にあの市電ね、あの路面電車の、うん、あの焼け焦げたこうあの形が映ってて、うん、その路面電車の中に吊り革に捕まった人たちが、うん、そのままの吊り革に捕まったままの形で炭になってるっていう記事を あの2年生ながら読んだんですね。それで、あの、父や母にも、この人たちはどうしちゃったのって言ったら、怖い爆弾で、うん、で、それがその後になってから、その石段に座ってた人たちの姿も何にもなくなるほど、溶けるほどの、すごい光線だったけど、うんうんね、後ろの壁には、その座ってた形が、ね、そんなこととこう、相まってね、うん、私はその時に、その戦争の恐ろしさ、でそれがずっと続いてたらもう確かに日本は何もなくなっただろうなっていう、それがやっぱりね、小さいながらものすごく気持ちの中に残ってましたね。ね、それと同時にやっぱりあの豊かだった家の生活が、あのそれでね、商社の人たちで外国で過ごしてた人たちのところにはね、内緒で GHQ ってあの、うん、外国の、はい、あの日本で占領軍の、はい、あの大元のところから、うん、その英語が使えるんだから、うん、その通訳として使うからっていうのが来たんですけれども、やっぱり明治生まれの父は、その今更その敵国の、あの役になんか立てるかって言って、それをガンとして突っ跳ねたんですね。で、そうかといって新しい会社に入れるかといえばそれはないし、それであの日本のその三井やなんかも、あの財閥の解体やなんかで大変ないろんな世の中のことが変わってて、しばらくあの父は職業がなくていましたね。そんな時期を過ごして、そしてやっぱりあのそれまではだからピアノもあったしオルガンもあったのが、ピアノがいつの間にかどっかへ消えて、でピアノはどこへ持ってったのって言ったら、欲しい人があるからってあげたのよって、結局それが生活費に変わっていったんではないかと思うんですね。
まあその思春期、 当にもう一番こうね敏感な心のね、はい、その時にそういろんなこうご経験が、もう次々いろいろ重なってこう進まれて、
そうです。あと焼夷弾の中を落ちる中を逃げたっていう経験もありますしね、だからでもそういう実際の戦争の経験をした、して記憶に残ってる最後の年代、私たちの年代だと思うんですね。あと 2年ぐらい下の方たちは覚えがないっていう方が多いですよね。だからやっぱり そのことは自分の心の中には消えることのないものとして、でもその時にいろんなことでその頑張って、例えばあのお米、あの米国通帳なんていうのがあったのご存じないでしょ。
知らないです
ね。お米っていうのはもう国の配給で、で一家族に一月これぐらいのお米っていうのがあって、その米国通帳っていうのを持っていかなきゃ買えなかった。それからあの戦局が激しくなっていったら、それがあってもお米はもらえない。その代わりあの油かすっていうのも知らないですよね。あの大豆からね、大豆油を取った、美味しくないね、かすが残るんですよ。それを食料の代わりに配給されて、それをあの煮てね、それであの湯飲み茶碗一杯、本当ご飯茶碗なんかで食べるほどの量はないんです。ちょうどこのぐらいの、あのお茶碗に朝七分目。おかずは何もなし。そういう本当にそういう時代でも、それでも楽しくなかったかといえば楽しくなかったわけでもないし、怖いこともいっぱいあったんだけれども、その空襲とかそれからいろんなことの合間には子どもたちはやっぱりマリ付きをしたりお手玉をして楽しく遊んだっていう経験はあるんですよね。だからやっぱりそこが人間っていう人間の適応力のすごさっていうものなのでしょうかしらね、と思いますけれどもね。
まああの中、まあ、今で言えば中学高校、はい、大学とこう進みになられる、その過程の中で、そのキリスト教との関わりが、よりまあ深まるように進んでいったんですが、その辺のこう歩みということでの思い出というか、あのどんなことが一番。
そうです。その最初にね、小学校2年 の、その田舎へ一時疎開して帰ってきた時に、近所の友達が、あのお菓子くれるところがあるから行こうっていうね、そのお菓子に連れられて行った場所が教会なんですね。それでそこが教会っていうことはわからないわけです。そしてあのそのお菓子は進駐軍の方たちがそういうところへあの土曜日の旅にお菓子を持ってきて来る子どもたちに、あのそれでそうじゃない、あのお気になったことあるでしょうか、あの進駐軍の車が通ると子どもたちがギブミチューインガムギブって、そうそうそう、そういう話がありましたでしょ。たまたまお人はその教会のところにその進駐軍の方がいらして、あの配られてたんですね。それでお菓子をもらいに行っているうちに、あのそこの牧師さん、古い教会があったんですね。確かにあの100年、私がもう大学の頃は100年祭をしましたから、とっても古い教会だったんですけど、牧師さんがあの日曜日に楽しい会があるから、あの来てごらんって言われて、それでまたもしかしたらお菓子がもらえるかもしれないと思って、でその誘ってくれたお友達と一緒に行ってみようって言って、それであの行ったら教会学校、いわゆる今日曜学校って言ったんですけど、あの今の教会学校をやっぱりあのその牧師さんの娘さんがあのリーダーでやっててくださって、そこであの歌を歌ったり、それからお話を聞いたり、でもそのお話がね、なんかね、イエス様、イエス様って出てくるんですけどね、そのイエス様が何かも私は分からなかったんですよね。そしてそのうちにすぐあのクリスマスになって、そしてあの ページェントをやることになって、
はい、
そしてあの降誕の次第をあなたは何の役よってやって、あの少しのセリフを一人ずつ言わ、うんうん、そこでね、
うん、
イエス様って神様の子なんだっていうのを初めて知ったんですね。でもそのイエス様、神様のこのイエス様をどうしてここの建物ではお話をするのかなっていうぐらいの感じしかなくて、でもやっぱりね、日曜日もね、帰りにね、飴を一つくださったんです。だから本当に甘いものが食べられるっていう、それで言ってたんですね。
まあ、岡田さんの場合ね、その大学時代二十歳で洗礼を受けましたでしょ、
はいはい、
ですから、まあ、そこにたどり着くまでの、その非常にこう思春期の歩みの中に、
そうです、
こう神様の不思議なこう一歩一歩の導きが
そうなんです、
たくさんあったんだ。
それは私はね、もう高根教会に、
はい、
通うようになって、それでね、なんかの表紙に婦人解放に自分の信仰歴を書くようになんていう、機会が何回もありまして、そんな時に思い返してみた時にね、もしかしたら母の賛美歌の時かな、それで小学校のその飴をもらいに、お菓子をもらいに行った時、それで4年生になった水戸はまだ本当にその、焼け野原で学校も窓も、窓ガラスもない、体育の時間は瓦礫の整理っていうことで、本当にね、4年生、5年生、6年生は本当にいわゆるそういう神様とかキリスト教とかっていうことは全然触れることなく行ったんですね。
そして、何十年にわたり、ボランティアのお働きをなさってこられましたので、
はいはい、
その辺のところを最後にお伺いしていきたいんですが、
はい、
このボランティアももう35年、
はい、そうですね、35年になりますね。
ですから、その本当にこう身近な方のところに、
はい、
このご奉仕を届けたいという思いでなさってきたということなんですが、
は
い、
そうですね、
そのご経験の中からの恵みは、どんな恵みをこういただいてこられましたかね。はい、
やっぱり恩師が卒業の時にくださった、
はい、
この大学であなたたちは社会福祉を学んだ、
はい、
で社会福祉っていうのは大きい目で見れば大きいけれども、
うんうん、
一人の人が一人を助けるっていうことなんだ、うん、だよって、
はい、
まあ、それは授業の中でもこの先生はよくおっしゃってたんですね、はい、
うん、
そうすれば世の中がみんな、困ってる人が少なくなるって、うん、それをやっていくのが社会福祉学なんだっていう、簡単に言えばね、
はい、
でそれを学んだんだから、
うん、
これからすぐ社会福祉の道に進む人もいるだろうし、
うん、
お役人の道に進む人もいるだろうし、
うん、
あと普通の職業に就く人もいる、あとやがて主婦になってお母さんになる人たちもお父さんになることもある、
うんうん、
でもどんな時にも、
うん、
自分の心を社会に向けて、
うん、
開いていることを忘れないでほしいって、
うん、
それでその一人の人ができるっていうことはそんな大きなことではない、だからまとまれば大きなことにもなるけど、
うん、
まずその自分の目に映った範囲の方の助けになるようなことがあれば、それを実践してほしいっていう、
なるほど、
そうだったんですね。
でその恩師の言葉に励まされて、その朗読ボランティアを35年間
という、それもね、それまでもやっぱり間がありましたよね。私は本当はね、その終戦の後の戦災孤児がたくさん、上のあたりにあって、その福島に行く帰りに上野で乗り換えるときに、
うん、
私たちがささやかなお弁当を食べてるところを通りがかりにさっとかっさらうように、今の鳥がね、よくお弁当をさらう、そして逃げていく、もう本当に足も靴も履いてない、洋服も汚い子供たちが大勢いるのを目の当たりにしたんですね。そして母に、どうしてあの子たちはこういうことをするのって言ったら、あの子たちは戦争でお父さんもお母さんも親戚の人も誰もいなくなって、自分一人で食べ物を探してしなきゃ 生きていけないんだよって、うんうん、だからそのおにぎりはね取られて残念だったけれども、うん、私たちはまた明日何か食べるものがちゃんとあるんだから、うん、今日あの子たちのお腹に入るものがあるんだったらば、うん、それを喜ぼうねって母が言ったんですね、うん、そしてあの長寿につけてあのそういうのがドラマになったりねする中であのそういう子たちをあの施設みたいなところの、うん、あの補助員みたいのになりたいっていう夢があったんです。ですから大学時代もあの実習に行くところはやっぱり横浜のそういう施設だったり、うん、それからあとあのやっぱりそういう環境で育つから、うん、やっぱり精神的にもきちんと育ってないんで、うん、今度はあのかっぱらいをしたりその悪い子たちだけを、うん、その集めてる教護院っていう施設があったんですけど、うん、そういうところへ行ったりして、うん、そういう勉強をあの社会福祉の中でもあの深めて行ってたんですね、うん、でもたまたまその職業としてそれを選ぼうと思った時に、うん、あのやっぱり今の、 あのお給料の安くて、うん、介護の方が大変なように、うん、そういうところへ勤めていただくお給料では、うん、自分一人で自分の生活を賄っていけないような状態だったんですね、うん、でそれでやっぱり考えてやっぱりとにかく自分一人の生活を親から独立してしていくような職業を選んだわけですよね、うんうん、
なるほど。
それでまあたまたまあの、うん、今で言えばコピーライター、うん、あの名前はいいですけど、はい、その頃は文案家って言ったんです、
う
ん、
文案家です。
文案家だったんですね。でそんな仕事をしてしてるうちにコピーライターっていう言葉があの使われるようになったんですけれどもね、うんうんうんうん、そしてそのうちに卒業して8年ほどしてたまたま縁あって主人と、うん、あの結婚することになって、うん、それでまあ子供が生まれて、うん、あの子育てに忙しくて、うんうん、そして、はい、まあ私はあのここには書いてないんですけど、うん、親があの実の家から出てあの、うん、父方のいとこの夫婦のところに子供がいなくて、うん、あの私小さい時からなんか賑やかだったらしいんですね、うん、それで、うん、あのおじさんとこの、うん、あの京子ちゃんを、うん、あのうちで預からせてもらいたいみたいなことがあって、うんうん、中学の時に そこの、うん養子となる、うん、まだはっきり養子って縁組したわけじゃなくて、うんうん、あの行くようになったんですね、うんうん、そんなこともあってただ そっちの父親の方が養父の方がちょっと体があまり丈夫じゃない人で、うん、病気にがちになったりして、うん、でそっちの子育てしながらそっちの面倒も見なくなって、うんなきゃなんなくなって、うん、それはあのあの病院に入院してたのを自分のところへあの、うん、連れてきて見取って、うん、そしたらやっぱり母の方もおかしくなって、うん、それで今度は母はあの体がどうっていうよりは精神的にちょっとあの、うん、なんて今で言えば統合失調症、うんしかも年取ってから出た統合失調症みたいのがあってちょっと一人では長く家には置いておけないちょっとやっぱり助けの手が必要それと同居するようになってその時にふっとね先生の言葉がもし私がこの手のかかるってね、まあ、子供は学校行くようになりましたけども一日中うちにいたらばねどっちのためにも良くないかなと思ってまだ手がかかるって言ってもそれほど大変な時期ではなかったのでそれでふっとそんなことを思ってる時にその広報にあの朗読者を募集するっていう広告を見つけて行ったのがこの朗読ボランティアを始めるきっかけになったんですね。で、そうですからあの本当にそれもやっぱり導きかな、
うん、そうですね、
ね、もし、うん、あのべったりそういう母と一緒に過ごしていたらば、うん、やっぱり私の方も落ち込んでしまったりしたでしょうけれども、うんうん、でも幸いそのお食事を置いておけばあの、まあ、私の帰りがちょっと 遅くなっても食べていてくれるとかね、うん、ただ家に帰ってみると玄関の鍵が開けっぱなしであららみたいな、そんなことはたびたびありましたけども、うん、そうです。それでこの朗読ボランティアを始める時もどっかへ出かけて行ってスタジオがあってそこへ出かけて行って展示図書館とか県立図書館千葉の県立図書館もそうなんですけども、うん、ある程度そこで拘束されて録音するっていうんじゃなくて、うん、本当に主婦が始めた録音ですから、うん、家で、うん、みんな家でしてそれでやりましょうっていうスタートでしたから、うん、それならば、うん、主人は広告屋で夜遅いし夜の時間はたっぷりあるしっていうんで、それで始めたんですね。ただやっぱり最初に目指したほど簡単ではなくて、で意外と私たちのグループっていうのは真面目だったんですね。で最初にその指導に立ってくださった先生が NHK で長いことアナウンサーをしてらして、その朗読にかけてはそのとても評判のいい男の先生、うん、その先生の教えがとても厳しかったんですね。そのおかげでその朗読の奥の深さっていうんですか、ただその字を声にすればいいと最初はそのぐらいでみんな思ってたんです。本が好きだからそれを声にするぐらい大丈夫とかね、ただ実はそうではなくて、うんうんうん、でその奥深さをちょっと覗いたらやめられなくなってしまいました。
なるほどね。そうですか。
そして最初はどういうところにこういうボランティアが必要かもわからなくて、近所で誰か近所でお目の不自由な方いらっしゃらないなんて言うと、あ、うちの近所の人、あの人何か困ってることないか聞いてみるわとか、であと千葉は県立の盲学校っていうのが四街道にあるので、そこにちょっとお電話してみたらば、朗読本をね、朗読してくださる方がいれば嬉しいですよって、他のグループももうすでに入ってたんですけれども、そこからこの本をっていうものを頼まれたりして、もう本当に小さな小さな、でもやっぱりそのうちに、やっぱりこの声、自分の声をこの機械で吹き込んだだけじゃ物足りないねって言ってるうちに、どなたかが、なんだか文京区の図書館はね、視覚障害者の人が来て、それでその読むお部屋があって、ボランティアが行って何時間かこう読むっていう、そういうのもあるんだそうよなんていう話を誰かが聞きつけてきて、うんうん、そしてじゃあ船橋市の図書館でもそういう部屋があるかどうかって言ってるのに、たまたまやっぱりこの社会福祉支援っていうのは1981年が世界のスタートだったんですけれども、そういう前の動きで、図書館も新しく建てる図書館には対面朗読室っていうのを作るっていうのが流行ったんです。流行ったって言ったらおかしいんですけどもね、そんなこともあって、でそして使わせていた、ただで使わせていただけるのかって聞いたらば、利用者がいればただで使わせますっていうんで、そんなことをしてるうちにいろんなつてで視覚障害者の夫婦が夫婦で障害者なんだけれども、今度奥さんが赤ちゃんを産むんで、ちょっと困ってるようよっていうような話があって、で最初は様子を見て、ただ私たちは朗読をするのに時間がかなりかかるので、その他のお手伝いとかガイドとかっていうのは考えてなかったんですね。そして行ったら本読むだけでもいい、例えばお料理の本を読んでくだされば助かるとかね、あとパン焼き器を買ったんだけど、パン焼き器の使い方を読んで、そんなのも読んでもらえるかしらなんていう話があったりして、しばらくそこのお宅へ交代でみんなで通ったりね。
なるほど。
そうです。
そんな、その35年間の活動ですので、もうそれだけでももう溢れるようにいろんなお話があるんじゃないかなと思いますが。
そうですね。
はい、それでは、そうですね、もう、 お時間がどんどん過ぎてしまいますので、はいはい、岡田さんを生かした、はい、その神の言葉ですね、
はい、
でお好きな聖句があるということで、はい、お書きいただきましたので、はい、この聖句を最後に、はい、読んでいただこうかと思います。はい、
どっちから読みましょうか。文章からでいいですか。はい、伝道の書の7章の16節です。あなたは義に過ぎてはならない、また賢きに過ぎてはならない、あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。これが一つですけれども、はい、私は文語訳の聖書のその響きが好きなんですね。でもう一つは、はい、文語訳の聖書の詩編の121編の1節と2節、はいはい、我が助けはいずこより来たるや、我が助けは天地を作りたまえる、これは雨土と文語訳には振り仮名があります、うん、で雨土を作りたまえるエホバより来たる、これはね、割に幼い頃に暗唱した聖句なんですけれども、まあこれは口語訳でも新海訳でもやっぱりね、私たちの助けはどこから来るんだろうって困った時に私たちがよく求める回答を求める聖句なんですけれども、その前の義に過ぎてはならないって、これはやっぱり SCA の時にどこの牧師さんか忘れたんですけど、お呼びした時に、うん、その牧師さんが、その人間っていうのは、うん、何か一生懸命やってるとどうしてもおごり高ぶる、その時に、うん、これをこの言葉を思い出してほしいって、うん、それからそのクリスチャンの悪いところは、うん、あまりにも一生懸命伝えようと思って、うんうん、何にもわからない人に突然聖句を持ち出して、うん、あなたは罪人だなんて言うことがしばしばある、うんうん、それは間違ってはいない、本当に正しいことなんだけれども、うんうんうん、何にも知らない相手にそういう言い方は、うん、私としてはやっぱりよく吟味しなければいけない戒めの言葉として、うん、そして傲慢になった時、うん、神様の前に自分は滅びるということも知っててほしいっていうような意味のお話を確かしてくださったんだと思うんですけれどもね、うん、はい、
はい、
だからやっぱり自戒のためと、うん、やっぱり神様は助け主っていう、
うんうん、
いろんなやっぱりその介護のこともそうでしたし、
うん、
私は結婚して最初に生まれた子を亡くしてるんですね、5日目に。そうです、その時のその身の置きようのない悲しみの時にも、うん、やっぱりどうして神様はっていう後に必ず、でもやっぱり神様は助け主だから必ず助けの手を差し伸べてくださるっていう時の力にもなる言葉でしたしね、
うんうん、本当に救い主のイエス様と共に歩むね、人生の恵み、
そうですね、
本当にどんなにか辛い時にもなお ね、この御言葉が支え、ありがとうございます。
それで、本当に私みたいな足らないものをもやっぱり用いて、いろんなことを神様のためにさせてくださることのありがたさですから、やっぱりもう、でもね、ようやくそれが素直に分かるようになったのが最近です。80に何々として、はい、ですから私は本当に、はい、クリスチャンとしては恥ずかしいようなものですけれども、でも
これからの歩みもなおね、この命をいただいたこの時間を、
そうだ、そう思います、主
のために、はい、捧げて歩まれると思います、はい、そうですね、本当に貴重ない
い
体験のお話を今日はいろいろ聞かせていただきました。ありがとうございます。
余計なことばっかりで、
いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。
いかがでしたか。今月のリジョイスコラム、岡田京子さんの心の旅のお話でした。さて、あなたへのプレゼント、7月のリジョイス聖書日課、この CD を漏れなく差し上げます。1ヶ月分のメッセージが入っています。どうぞあなたもお申し込みください。また夏の福音の波キャンプ、あなたもいらっしゃいませんか。
ホームページで詳しくご案内をご覧ください。それではプレゼントの郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。